本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第13章1節から9節、ルカの福音書第13章1節から9節。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトが外来人たちの血を外来人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。その外来人たちがそのような災難を受けたから、他のどの外来人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。先週の金曜日、2日前ですけれども、ロシアに隕石が落下しました。 NASA の推定によれば直径17メートル、重さ1万トンにも及ぶ大きなものだったそうです。亡くなった方はいませんでしたけれども、衝撃波によって建物が壊れたりガラスが割れたりして数百名の人々が怪我をなさったということでした。まあ、今 YouTube などの動画サイトにいくつもの映像がこうバーッとアップされてですね、そして NHK のニュースなどでもトップで取り扱われました。このような出来事が私たちにショックを与えるのは、これが何の前触れもなく急にやってきたからです。先週私たちがこの世で生きている間、その時間というのは永遠に続く時間の一部なのではなく期間限定の時間なのだということを学びました。ある時急に終わりの時が来る。その時がいつかは誰にもわからない。この隕石の出来事はそのことを私たちに思い起こさせてくれました。今日読んだ箇所でイエス様がお語りになっていることも、終わりの時が突然やってくるというその教えの最後の部分になります。章は12章から13章に変わってるんですけれども、内容的にはこう続いた箇所であるのです。ピラトが外来人たちの血をその外来人たちの捧げ物の血に混ぜたという報告がイエス様にありました。ピラトというのは当時イスラエルを支配していたローマの総督です。その総督府はエルサレムにありました。ガリラヤというイスラエルの北部の地方からエルサレムの神殿に礼拝に行った人たちがいたのです。ガリラヤというところはそのユダヤ、エルサレムの近くの、ユダヤに比べてですね、独立自由の気質が機運が高い、そういう土地でありました。ですからローマ帝国からは外来の人たちは危険視されていたということがあります。その外来人たちがですね、エルサレムの神殿に登り牛や羊の捧げ物を捧げていたときに、ローマ兵によって彼らが虐殺されたというのです。捧げられた羊や牛の血と彼らの血が混ざるような悲惨な出来事が起こったということです。皆さんどのように思われますか。神様を礼拝するために エルサレムに行ったんです。苦労して行ったんです。しかしそこでこの世の支配者であるローマ総督に殺されてしまった。なんか悪いことをしてた時にね、殺されたっていうんだったらまあ仕方がないかっていう、そういうふうな話になるわけです、一般的に。しかし神様を礼拝しにエルサレムに行った。そこでこの世の支配者に殺されてしまった。このことについてこの報告をした人はイエス様にその説明を求めたということであると思います。多くの人たちが今の私たちが住んでいる日本でこういうことが起こったならば、多くの人たちが口にする言葉は次のようなことです。神がいるならなぜこのようなことが起きるのか、神が愛ならなぜこのようなことが起きるのか、起こることを許しているのか、ということではないかと思います。イエス様はまた不慮の事故による死にも言及しておられます。エルサレムの中にシュラムという場所があります。そこに塔を建てる工事が行われていたんですね。塔を建てる工事が行われていた。それが倒壊して工事に従事していた人たち18人が死んでしまった。突然このようなことが起きる、人はこのようなことにどのような反応をするでしょうか。まもなく東日本大震災から2年になろうとしています。あの大惨事を経験した人たちはこのことを誰よりも理解できるのではないかと思います。あの大震災はロシアに落ちた隕石とは比較にならないような衝撃を日本全体に与えました。私たちはまだその痛みと苦しみの中にあります。多くの人が疑問に思いました。今も思っていると思います。なぜ。被災地となった大船渡には私が以前から存じ上げているクリスチャンの方がいらっしゃいます。その方自身もあの大津波の時、近所のお子さんを保育園に迎えに行ったりしておられて、そして本当に間一髪のところで難を逃れたということでありました。その方と地震のあと2ヶ月経った時に私は電話でお話をしました。その方が言われました。先生、私は助かってよかったですねと言われるのがつらいです。では津波に流された人は助からなかったということですか。助かる助からないとは一体どういうことですかと、その方は私に質問なさいました。本当に厳しい質問です。隙のない質問です。ごまかしのきかない質問であります。命を二分する極限状態を通った方の質問でありました。この質問に対する答えは今日のイエス様の言葉の中にあります。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますとイエス様は言われました。この言葉は悔い改めるならば滅びませんということと同じことを意味しています。つまり滅びるか滅びないかということと肉体の死を同一視してはならないということであるのです。死は突然やってくることがあります。また長生きをした後に長寿を全うして死を迎えるということもある。しかし突然の死が不幸であり長寿を全うしたら幸せかというとそうではないとイエス様はおっしゃっているのです。悔い改めた生き方をする、すなわち自分の思いを基準としていた生き方をやめて神様を基準とする生き方をするようになる。さっき斉藤光大君の話をしました。神様、私のこの思いを叶えてくださいと彼は以前祈っていた。しかし今あなたの御心は何ですか。あなたの御心を私が求め、あなたの御心を私が行うものとなりますようにと彼は祈るようになった。 それが神様と一つとなって生きる悔い改めた生き方であるのです。神様を見上げ、祈りながら神様の御心を求め、自分の生き方を修正していく。このように神様との正しい関係の中に生きているなら、神様との関係の中に握られているならば、突然死がやってきたとしても、長生きの後に死んだとしても、どちらも大丈夫だとイエス様はおっしゃるのです。しかし神様から離れ、自分の思いに固執し、罪の中に生き続けるなら、死が突然やってきた場合も長生きした場合も、どちらも滅びるのだというのです。日本人は誰かが若くして死ぬとかわいそうだと言います。日本人だけでないかもないと思います。そこには長生きをする者が幸せであり、長生きが良いという価値観があります。しかしイエス様は、神様に結びついて生きているかどうかだけが命と滅びを分けると断言しておられる。若死にはかわいそうで、老年まで生きるのが良いという考え方はイエス様にはないのです。命と滅びを分けるのは神様との結びつきだけです。それは太く短くという考え方とも違います。どんなに太く短く生きても、神様と結びついていなければ同じように滅びるからです。私は高校生の時に、若くして天に召されたある伝道者の追悼文集を読みました。その伝道者の名前は吉井澄夫先生という方です。27歳で亡くなりました。私が生まれるよりも先に天に帰った方で、お会いすることもなかった。しかしその追悼文書を読んで、私はその先生の生涯に強く憧れました。その先生のようになりたいと本当に思いました。吉井先生は高知出身で、若い頃から聖書に触れて、伝道者としての歩みをもう20代の時からなさっていたということです。肺結核を患い、病弱な体であったけれども、自分の体のことを忘れて深く祈り、精一杯、そしてユーモアいっぱいに生きたということです。私の曽祖母は70歳近くになるまでずっと浄土真宗の熱心な信者でした。しかしこの吉井先生が曽祖母のところにやってきて、一言、稲熊さん、神様愛ですねと言ってくださった。曽祖母はその吉井先生の一言に打たれ、神様の愛に触れて、浄土真宗でやることあることをその場でやめたというんです。そしてキリスト教徒として生きる決心をしました。それほどキリストの愛が吉井先生からほとばしり出ていた、そういう人だったというんですね。吉井先生は高知で自分の体を顧みずに伝道していたので、熊本にいた彼の先生が休養に来るようにと言って、熊本に呼び寄せられたということでした。その時彼は先生の言葉に従って熊本に来ましたけれども、熊本でもですね、休んでいたわけじゃないんです。彼は耳の、当時結核の治療薬であったストレプトマイシンによって耳が聞こえなくなった高校生がいた、クリスチャンの高校生がいた。そしたら彼の高校にですね、彼は一緒に行くんです。そして彼の机の隣に座って、授業の講義を、ね、全部筆記して彼が分かるように毎日やるんです。そしてそれ以外にも、肺結核を、当時は結核多かった、肺結核を患っている人がいたら自分が住んでいるところに引き取るんです。そしてその人たちと一緒に生きる。そしていろんなところに伝道に出かけたり、そこでも自分の体のことを顧みずに人に仕えて生き抜きました。高知からはですね、 早く帰ってきてほしいと、早く帰ってきて神様の言葉を語ってほしいという、そういう手紙がもう本当に毎日のように届く。熊本でも自分がいなければ生きていくことができない人たちの世話をしている。だから高知に帰ることもできず、彼は熊本にいなければもうそこで彼は心がもう愛によって引き裂かれるような思いになるわけです。彼は思い余って冬の寒い朝、毎日水前寺公園のプールに入って水ごりを取って高知の人たちのために祈り続けたといいます。病弱な彼がそんなことをしたら、そんなことを続けていたら死んでしまいます。それでその彼の先生はですね、そのことを伝え聞いて即刻それをやめるようにと指示なさったそうです。ところがその他のことについては全部その先生の言うことを聞いてたんだけども、この吉井先生はそのことに関しては先生の言うことを聞かなかった。その次の日も彼はまた水前寺公園のプールに行って中に入って高知の人たちのために祈ったというのです。でもその中で倒れてしまった。心配になってそれを見に行っていた教友の人がですね、その先生を助け出して大事に至らなかったということですけれども、倒れてもまた倒れても自分の愛する者たちのために祈り続けることをやめることはできなかったのが吉井先生だったといいます。そしてついに彼は高知に帰る時がやってきました。しかし自分が不在にしていた時、神の言葉を聞くことができなかった人たちを彼は毎日毎日昼も夜も訪ね続け、聖書を語り病気の人の癒しのために祈り続けました。そしてとうとう自分の力では立ち上がることはできないほど命を流し、殿堂に行った家で倒れ、その家で天に召されました。27歳でした。自分の命を削ってまで伝道すべきでなかった、自分を大切にして長生きをして大伝道者になるべきだったと言って彼を批判する人もいたんです。しかしその追悼文集には吉井先生に一度しか会ったことがない人が何人も一文を寄稿しています。一度会っただけで救われた、一度会っただけでクリスチャンになった、一度会っただけで神様の愛に触れた、吉井先生に一度会うだけで神が愛であることが分かる、イエス・キリストが今ここに生きていることが分かる、そのような人だったと言います。吉井先生は若く27歳で天に帰りました。神様が呼び寄せられたからです。彼は若くして天に帰ったから残念だったんでしょうか。彼よりも長生きした人たちが幸せだったんでしょうか。神様に強く結びつき燃え上がるイエス様の愛で生き抜いた生涯、それが尊いのではないでしょうか。ここに年齢は関係はありません。神様に結びつき愛に生きる、そのことだけが尊く、そのことだけが幸せなのであります。そのことだけに価値があるのです。私は小さい時から体が弱かったです。病弱でした。そんな私を見て祖母はですね、この子は大人にはなれないだろうと思ったというぐらい弱かったそうです。私は高校生の時、その吉井先生の追悼文集を読んで、この先生のように生き、この先生のように死にたいと心から願いました。そして吉井先生が27歳で天に召されたように、自分の生涯も27歳だなって勝手にこう考えてね高校生でしたからねでもそのように生きることができ、そのように死ぬことができたらどんなに幸いだろうかと 本当に思って若い時を過ごしました。私はそのように生き、そのように死ぬことはできませんでした。しかし今も曽祖母が残した吉井先生の追悼文集は私の書斎にあります。そして今も彼の倍生きてしまったんです。私は彼の倍生きてしまったんですけれども、今もその生涯に憧れます。今も憧れを捨てずに生きることができるということは素晴らしいじゃないですか。本当に嬉しいことだと思います。今もその生涯に憧れます。あの世に愛に生き、愛に倒れる生涯でありたいと、なかなか愛に生きることができない自分、罪深い心、身を結ばせることの少ない毎日の生活を送る自分を見て、私は神様の御前に顔を上げることができない思いに襲われることがあります。そんな私、またそんな私たちにイエス様は語ってくださっているんです。今日の箇所の後半です。ある人がブドウ園に乳の木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこの乳の実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。イチジクというのはブドウと同じように祝福と繁栄を表すものです。ある人が豊かな実を結んでいるブドウ園の中にイチジクの木を植えました。ところがイチジクは実を結ばない。この人はブドウ園の番人にイチジクの木を抜くように命じますけれども、番人はイチジクをかわいそうに思い弁護するのです。かばうのです。木の周りを掘って肥やしをやってみるから待ってほしいと。ここである人というのは神様のことです。そしてブドウ園の番人はイエス様のことです。実を結ばない木を抜くというのは神様による裁きを意味しますけれども、イエス様は裁きの時を延期するようにと神様に懇願してくださっているというのです。しかもただ待ってほしいというのではありません。木の周りを掘って肥やしをやるとおっしゃっている。私はですね、うちにバラを植えています。20本ぐらい、この間数えたら20本ありました。冬になるとですね、バラの周囲を掘って肥やしをやるんです。それは毎年やんなきゃいけない。しかし自分自身がバラの世話をしている、肥やしをやっている時にね、ただ大変だなって言ってやってるわけじゃないんです。古い枝を、もう花の咲かない古い枝を切り落とし、新しい強い枝が出るようにして剪定もします。雑草枯れはそれも抜き、そしてその時ですね、初夏になったらきれいに咲いているバラの姿を思い浮かべながら作業を行うのです。イエス様はもっとじゃないでしょうか。私たちの周りに穴を掘って、小さなバラの、ね、周囲を掘るだけでも大変です。だけど大きなイチジクの木の周りを掘って肥料をやるというのは大変な作業です。イエス様はそれを文句を言いながらやっているのではなくて、このイチジクの木に語りかけながら、来年は実を結ばせるんだぞ、来年は実を結ばせるんだぞと言いながら、イエス様は木の周りを掘って肥料をやって、肥料をやった後も毎日やってきては、来年は実を結ばせるんだぞと言いながら、このイチジクの世話をしてくださっているんじゃないでしょうか。 私の生涯はどういうような実を結んでいるでしょうか。あなたの生涯はどのような実を結んでいるでしょうか。あるいはまだ結んでいないでしょうか。まだ実を結んでいない私たちをイエス様はかばい、裁きの時を延期するようにと父なる神様に懇願してくださっているのです。いつその時が来るのか私たちには分かりません。私たちの生涯もいつその終わりを迎えるか分からないのです。若く死ぬことがあっても、同居を迎えて死ぬことがあっても、神様の前にそこには何の違いもありません。ただ神様に結びついて生きているか、愛に生きているか、そのことだけが意味があるのです。そして私たちが神様に結びついて愛に生きる生涯を歩むようにと、イエス様は私たちの周りに穴を掘り、愛という豊かな肥やしを豊かに注いでくださっている。豊かな実を結ばせるまで待ってくださっているのであります。聖書の言葉、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたから離れ自分の道を歩み滅びに向かっていた私たちをあなたが握ってくださいました。今あなたの枝としてあなたにつながれ、あなたの命の中に保たれ生かされていることを心から感謝いたします。主イエス様、いつ私たちにはその時がやってくるか分かりませんけれども、あなたが握ってくださいました。あなたが私たちをあなたの枝としてくださいました。そのことを感謝いたします。あなたが結びつけてくださったから、その時がいつやってきても私たちは大丈夫であることを感謝いたします。主よ、どうかこの確信と感謝を、喜びをいつもあなたに捧げながら、あなたに会って本当に熱い愛に生きていくことができるように私たちを導いてください。主様、そういう私たちでありますけれども、あなたは今も私たちに肥料を与え続け、世話をし続けてくださっていることを覚え感謝いたします。本当にいよいよあなたの実を結ぶものとなることができますように、世話をしてくださるあなたの愛を受け、あなたの声を聞きながら希望を持ってこの生涯を歩むことができますよう導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。